はい、10月30日月曜日、9連勤3日目でございます。はい、まだまだ元気な黒柳です。はい。今日も、何もなく、まあ、比較的っていう言葉おかしい。今日も何もなく平和な一日となりました。はい。で、ちょっと、職場のことですね、いろいろ話をしていたんですけれども、腰が痛いとかっていう話をしてたんですよ。で、先日、まあ、同じ職場の人で、ぎっくり腰になった。ここね、2、3ヶ月ぐらいでぎっくり腰の人が2人、あと原因不明の腰痛、まあ私も含め、まあ数人と、あと、昨日息子の剣道の試合を、まあ録画してきたものをですね、見てたんですけど、なんかね、足、変な動きしている時があったんです。足をこうなんかブンブン前後に振るような、試合中に何しとんじゃって言って突っ込んだら、なんか、太もものところが、なんていうか違和感があるとかって、力が入らんっていうか、なんか変ちゃんねとかって、病院に行ってみらんといかんやろかとかって言って、いや、病院に行くほどではないしな、痛くもないとけど、とかって、関節やろうかとかって話をしてて、あ、そういえばちょっと前に、私も、まあ、首肩、腰で今、整骨院行ってますけど、手首も、なんか、違和感があって、なんか、たまにこう、カクッとなるっていうか、痛くはない、若干痛いような気も、どんなか動かしたら痛いけど、とにかくね、関節のなんか、不調で、主人もなんか、手を、こう、ブンブンと、手首をブンブンとかなんか振ってた時があったんで、どうしたの？つって、もうなんか手首が、とかって。で、娘もなんか腕がなんかね、骨というかなんというか違和感あるっちゃなみたいな。なんかよう聞くなと思って。なんか原因やろう。こんなね、周りが結構関節がどうのこうのって、まさかコロナとかって思ったりもしたんですけど、まあそんな発熱があるでもなし、体調が他に悪いわけでもなくっていうのがあるので、他に考えられる原因としては、この間こっちも、あられが降ったりとかしたので、異常気象、暑かったり寒かったりとかっていう日がね、ずっと続いてます。今も続いてますね。朝晩なんか12度とかになるのに、日中は20度超えみたいな。まあ、そういうのもしかしたら原因なんじゃないと思って調べてみたら、どうやら気象病っていうものがあるらしいですね。で、なんか、これは、ここからクラブさんからね、引用して、ちょっと読み上げますけども。気象病とは、台風や梅雨、雨の前など、気温や気圧、湿度という気候の変化によって引き起こされる体の不調の総称です。心当たりがないのに突然体調が悪くなったり、原因不明の不調を感じたりする場合は気象病の可能性があります。気象病の原因は気温、気圧、湿度の変化による自律神経への影響、体へのストレス、そして前線や低気圧によって人間にかかる圧力の変化です。天気が変わる前というのは気圧が変化することが多くあります。目に見えないためにあまり意識していませんが、気圧という圧力は常に人間にかかっているもの。その圧力が変化すると体の中からどうのこうのとですね、書いてあるわけです。はい。まあね、こういうのがですね、今流行ってるみたいですね。まあ、数日間なんか痛いなと思って、まあ首肩はですね、ちょっともう昔の事故の後遺症があるもので、まあそれで、まあ時々来るので、まあそれだろうっていう感じなんですけれども、あとその歯の食いしばりとかも原因だったのかなとかって思ったり、頭痛とかはないんですけどね。で、よくなんかツイッターじゃねえや、X とかでもね、頭痛がするとかって、いう方も結構いらっしゃったりとか、 結構ね、不調を訴える方も多いみたいなんで、やっぱりこのね、変な気候のせいでしょうね。ということにしとこうかなと思って、自分のそのいろんな傷んだりするね、不調もですね。はい。不調と言ってもなんかそんなね、なんかものすごくこう、体が動かせないぐらい痛いとかいうわけでもないんですよね。なんか痛いんだよな。軽く痛いというか、なんか痛い、なんか重いなっていうぐらいの感じで。で、他のみんなもそんな感じで、まあ、ぎっくり腰の人は別ですけれども、なんかね、多い。年齢も関係ない感じで。はい。男女も関係なくですね。はい。皆さんもね、お気をつけください。なんかね、どういう対処をしたらいいのかちょっとわからない。対処しようがないのかな？ 体をよく温めたりとか、ね。お風呂にちゃんと浸かるとかですね。私も結構お風呂にあまり浸からないんですよね。なんか自律神経のその、まあ、ストレスでその乱れたりとか、そういう時はやっぱお風呂にちゃんと浸かってってした方がいいですよとかっても聞くんですけれども、なかなかね、お風呂に浸からないんですよ。家族みんな先に、まあ、主人が一番風呂に入り、それから子供たちが入り、で、一番最後にやっぱなっちゃうんですけど、お風呂が。家族が浸かった後のお風呂でも私浸かれないんですね。これが不思議なことに、銭湯だと大丈夫なんですよ。他人がね、めちゃくちゃ入りまくったお風呂なのに、銭湯は大丈夫なんです。なんかこう、わーっと、何、循環されてて、水もダーッと流されて、なんかこう、綺麗にしてあるような気がする。まあ、どっちが、本当はどっちが綺麗なのかわからないですけど、そっちは大丈夫なんですけど、なんかね、昔からお家のお風呂は一番風呂じゃないと疲れないっていう 変なね 別に潔癖症とかでも何でもないんですけどね、なんとなくね、はあ、なんかは、入りたく、まあいいや、入らんとこう、みたいな。シャワーだけで済ませるみたいなね、ことが多いので、まあちょっとお風呂に浸かってみたりとかしよっかなと思ってます。はい。今日はですね、産休に入る子が、挨拶に来てくれました。わざわざ、うちの職場から、そうですね。車で20分ぐらい離れた、現場からですね。わざわざ、なんか、お菓子を持って、明日から産休に入らせてもらいます、とかって言って、ご迷惑おかけしますので、とか言ってもね、そんなにね、関わってはないんですね。入ってきたばっかりの時に、ちょっといろいろと、お世話みたいなね、ことはしたんですけれども、それからはそんなに関わりもなく、明日から産休だっていうことも私もなんか知らなかったぐらいの 感じだったんですけれども、わざわざ来てくれてお腹大きいのに、ねえ、なんかね、思わずね、お腹をなでなでしながら頑張ってねとかね、言いながら、ね、ちょっとお話ししましたけれども、その話をしていたらですね、その子がですね、ポロって泣いちゃったんです。なんで？と思って。もう初めての出産で不安っていうのもあるのかもしれませんけど、泣いちゃったと思って。どうして泣くの？って言ったら、いや、わかんないけど、なんか涙が出ちゃいますとか言って、なんかポロポロ泣き出したりとかして。ね、かわいいなとかって 思ったりしましたね。ね。無事にね、健康な赤ちゃんをね、産んでくれたら、ね。で、早めに復帰をしてくれたら助かるな、とかって思いながら。産んだらすぐ戻ってきなさいよ、とかって、冗談も言ったりとかしたんですけれども。はい。ね。なんか、やっぱり、妊婦さんって、私もそうだったんですけど、なんていうか、情緒がちょっとやっぱり、ね、出産間近になると不安定になったりとかするので、なんかよくわからないけど、 涙が出ちゃったんでしょうかね。私もなんかちょっとしたことでポロッと、まあ普段からですけど、涙もろいのはですね、なんかちょっとしたこととかちょっとした言葉でなんかポロって涙が出たりとか、してたなとかって懐かしく思ったりとかしながら、はい、もう二度とないですね。ああいうあのお腹に赤ちゃんをね抱えてっていう経験はもうないですね。はい、二度とない。年齢的にもちょっと厳しい。はい。もう今、あんな大きなお腹抱えとったら、もうそれこそ、ぎっくり腰、どころじゃない。もうもしかしたら骨折するかもしれんですね。はい。骨もボロボロでしょうし。まあね。ほんと、元気な赤ちゃんをね、産んでもらいたいな。お腹もね、久々な大きくなったお腹をちょっと触らせてもらったらね、動いてはくれなかったんですが、赤ちゃん。動いてはくれなかったんですけども、なんかね、幸せな気持ちになりますね。はい。はい。まあ、こんな一日でございました。はい。皆さんも体調などね、気をつけて過ごされてください。明日はですね、ちょっと、出勤が遅いんですけれども、夜が何時に終わるかわからない、仕事内容です。もしかしたら9時、10時になるかもしれません。なので、録音ができそうだったら録音をしますけども、厳しいかもしれないな。明日はちょっと一日お休みするかもしれません。できそうだったらやりたいと思います。はい。はい。それでは、皆さん、また明日。